いつも通りのある日のこと、君は突然立ち上がり言った。今夜星を見に行こ
う。さあ始まりました、ユーキアンドドゥイット第10回目のお話です。お相手は専攻科2年丸山と
物質工学科教員の山明でお送りします。
お願いします。
お願いします。今日はですね、
はい、
丸山さんが次のステップとして、はい、大学院に合格されました。
はい、
どういうふうにこう高専の専攻科から行くのかとか、そこら辺も含めて、
はい、
大学院での目標も含めて語ってもらおうかなというふうに思っています。
はい、
これがこの You Can Do It の中で丸山さんが一応、高専という機関に所属する中では最後になるかなと思います。はい、でまあだいぶ前だったんですけど、入試自体はあれ何月でしたっけ。
はい、あれは6月です。
6月でしたっけ。はい、学会のあとすぐにあったんですね。そういえば
そうですね、学会行って その後すぐ入試で、
そうですよね、すごい大変な時期に大学院入試があったんですね。
はい、
大学院に行くメリットとしてはもう研究室をこう名指しで行けるというか、
はい、
それは良し悪しはありますけど、その先生と相性が良ければ、はい、非常にいいシステムかなとは思っています。その大学院っていう道を選択されたわけですけど、
はい、
なんでその大学院に行こうって思ったんですか。
まず結構昔の話からさせていただくと、高校生の時点でコース選択っていうのがあるんですよ、私の学科は。私は生物コースに行きたかったんですね。生物コースと材料コースを選べるのは成績上位の生徒から選べるので、その時点で成績上位を取らなきゃいけなくなったんですよ。勉強頑張って無事生物コースに行けたんですね。でその後研究室に配属されることになるんです。
はいはい、
で研究室配属も成績によって好きなところに行けるかどうか決まるんですけど、そうですね、最初はその生物コースなこともあって生物の研究室に行きたかったんですね。なんですけど山木先生に出会ってから、山木先生の研究室に行きたいと、急に思い始めるわけなんですね。
それはありがたい話ですね。
はい、山木先生のところに行かなければいけないみたいな感覚になぜかなったんですよ。
もうなんか僕が洗脳してるみたいな。
どうしてもここに行きたいってなって、はいはい、もうその時は正直研究内容とか全然知らないし、有機化学も詳しくないし、どちらかというと興味あるのは生物なのに、なぜか行きたくなって、そこでも勉強頑張って勝ち取ったんですね。研究室に無事配属されて、そこから鬼のような研究が始まるわけですよ。ビシバシ愛のあるご指導いただきまして、でどんどん研究が楽しくなっていったんですね。5年生になった時に、専攻科に進学するか就職するかの2択になるんですよ。そこで、専攻科に進学すると大学4年生のと同等の単位がもらえて、本科5年生で卒業すると短大卒と同等の年齢なんですよ。
そうですね、準学士と呼ばれる高専だとそういう学位になりますね。
は
い、
そこで、就職先とかはやっぱり高専なんでとてもいいんですけど、短大卒なのがとても嫌だなと思ったんですよ。私はこう出産とか結婚とかで再就職するときに短大卒しかないっていうのが将来困るのかもしれないと思って、そこから専攻科を考え始めました。
いやすごい一つの考え方としてはとても大事な考え方だと思います。
専攻科に進学するとさらに、本科の時より研究漬けの毎日を過ごしたんです。
そうですね、コマ自体は本科よりも少なくなりましたよね。
はい、少なくなりました。はい、目標に向かってたくさん実験していく中でやりがいを感じて、で専攻科1年の夏にインターンシップに行くんですね。でそこでもう大体の人が大学院進学か就職か選ぶんですけど、私は大学院しか頭になかったんです。研究の楽しさとかもっと学びたいっていうのもありましたし、やっぱり指定校推薦が本当にでかくて、
そうですよね、福井高専からは協定校推薦、楽にと言ったらあれですけど、比較的簡単に大学院に 入ることができるシステムですね、
はい、はい。この師匠である山脇先生のもともといらっしゃった研究室の方に進学するんですけど、うん、研究内容としてはかなりこう同系列の研究をされていて、うん、そうですね、はい、私が今やってる研究と関連付けて、うん、違う内容も触れると思ったらすごく魅力的に感じたので大学院の進学を決めました。
なんて操作自体はほぼほぼ一緒ですもんね。
そうですね、
光反応を仕掛けてでネマール取ってみたいな、うんうんうん、反応が、まあ、違うっていうだけですもんね、
はいはい、同級生の子には大学院では全然違うことをやってみたいっていう子もいて、高専でやってた研究と全く違う研究室に進学する子もいて、うんうん、まあ、そういうことも可能です、
まあ、それはまあどっちもどっちだと思います、はい、新しいのに挑戦するのもありだし、まあ、さらにその一つやってる分野についてもっとこう掘り下げていくみたいな、それはまあどっちでも私はいいかなというふうにはまあ思っています。
そうですね、はい、私はもっと深くやりたいなってやっぱり思ったところがこの進学に決めました、うん、
より深めてくれるっていうのは、まあ、研究者としては本当に何よりも嬉しいことかなというふうに思って、まあ、今後その丸山さんがどんな新しい反応をこう見つけてくれるかっていうのを研究者としては非常にワクワクしてるところです、
はいはい、頑張りたいと思います、
は
い、
まあ、大学院に進学したいって思ったのは、まあ、おそらくそういうふうな流れっていうのもあると思うんですけど、例えば丸山さんはすごいたくさんの学会に、はい、まあ、一緒に参加できたかなと思うんですけど、はい、本当何個ぐらい行ったんでしたっけ。
5年生から専攻科2年生の間に13回行きましたね。
13回行ったんですね、まあ、なかなかクレイジーですよね。これちょっと超える人現れるかちょっと分かんないんですけど、学会そんだけ参加してくれて、はい、で学会参加するといろんなこう大学院生とかと触れ合う機会もあるんですけど、
そうですね、
はい、それってどう丸山さんには見えました。
いや、すごく新鮮で楽しかったです、率直な感想で言うと、うんうん、先生方とも結構近くとお話しできる機会が多かったんですけど、うん、もう世界的に活躍されてる先生方とこんな距離で喋れるんだっていう感動がまずありました、うんうんうん、
クエも食べましたね。
クエも食べましたね、
まあ、すごいラフな感じで携われるのと、あとその、まあ、自分の先輩みたいな感じでね、大学院生とか、うんうんうん、
はい、
まあ、同じような年の子もいたかと思うんですけど、それはどういうふうな影響を丸山さんに与えましたか、
はい、そうですね、まあ、まず同級生はいないですね、
うん、そうですね、専攻科だから大学 3,4 年生ぐらいなので、まだ学会にすら参加してないので、はい、まあ、いないですね。確かに
学会に参加しててこう同じ土俵でポスター発表をしているのはみんな大学院生だったり、うん、その上の博士課程の方だったり、うんうん、もうかなり格上と戦うくらいの印象で、まあ、かなりビクビクしてましたけど、うんうん、でも先輩方はすごい優しく、お話ししてくださって、うんうん、それこそ進路のこととかすごい意見もたくさんお聞きしましたし、うんうん、研究のことも分かりやすく教えてくださったことも多くて、うんうん、その関わりという面では成長できた部分が大きいですね、
う
ん、
そうですね、まあ、こういう経験って本当に何よりも変えがたくて、それを若い年から、まあ、普通は研究室にこもってまだ3年生と4年生はデータ集めてるっていう時にまあ福井高専とか、まあ高専の専攻科だったら学会に行って、まあ、そういう人が方々とまあ話して、まあ、知識以外のものを得るっていう経験は非常に大きいかなと思います、はい今ちょうど博士課程っていうのが出てきたんで、まあ、そこの説明だけあまりこれまで触れてくることがなかったので、
はい、
まあ、補足で説明をすると、
はい、
今例えば、まあ、高専からのルートで言うと高専、まあ、専攻科行きました、
はい、
で大学院に行きます。で大学院っていうのは実は博士前期課程と博士後期課程っていうのに分かれていて、
はい、
博士前期課程が2年間でこれを卒業すると修士になります、はい、皆さんが大学院生って思ってるほとんどは、ここですね、
はい、
大学院生はまあ修士2年ぐらいまでかなと思ってるんですけど、うんうん、実は博士後期課程っていうのもありまして、
はい、
それはプラス3さらに3年いくと、まあ、計博士課程でいうと5年間あるんですね、
うんうんうん、
でその博士前期課程2年で博士後期課程3年を終わると、何かがもらえるんです。それは何でしょう。
博士号ですね。
そうですね、博士号、もちろんドクターですね、
はい、
でドクターになれるというところで、まあ、そこまで行くと大学の先生だったり、まあ、もちろんこの高専の先生も博士持ってないとなれないので、まあ、そういうふうな道が開けてくると。
で私が大学院に行くことのこうメリットとして、うん、博士課程への選択も可能っていうところがあるんですね、うん、 その博士後期課程に行くには前期課程は絶対行かなきゃいけないので、
はい、
高専卒から急に博士課程はもちろん行けないんですよ。
そうですね、
はい、なので、大学院から就職とさらに進学、うん、また選べると思ったら、うん、まあ、その時決めることもできるので、うん、いいなと私は思いました。
そうですね、まあ、選択肢を広げるっていうのは非常にいいですよね、うん、
まあ、プラスで、大学院からの就職は企業にもよりますが研究職で採用していただけることが多いんですね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね。
で、高専からの就職で研究職って今なかなかないですよね。
そうですね、まあ、徐々には増えてきたんですけど、まあ、世の中一般的にはなかなかないですね、うん、はい、
本科卒だとさらに、製造とかの子も多くて、
ね、
はい、まあ、そう思ったら、将来なるものへの道はかなり広がると思います。
まあ、なんですけど、まあ、一つだけこう私から物申すとすれば、
はい、
やっぱりその、まあ、今回、まあ、丸山さんと、まあ、一緒にこう頑張ってきた中で思うのは、まあ、学会もたくさん参加しましたと、まあ、十何回でしたっけ、まあ、
はい、
参加したわけじゃないですか、
はい、
で、まあ、それだったら大学院生ぐらいじゃないとこれだけの学会数の参加できないで、まあ、これの前の回に論文アクセプトされましたよっていうで、ファーストオーサー出しましたよっていうのがあったんですけど、
はい、
まあ、これは本当に大学院生か、まあ、あとドクター課程ぐらいじゃないと、まあ、これってそもそも成し遂げられないことなんですね、うん、でもそれをまあ高専だと同じように、まあ、3年間で大学4年生の時でそれをまあ達成することが、もちろん丸山さんが非常に頑張ったっていうのは含む中でも、まあ、達成できる可能性があると。なんで、まあ、私はその言いたいのは、まあ、その世の中全般的に、いや高専だからとか年齢でその研究に配属されますよとかいうのではなくて、
はい、
まあ、例えば論文出してますよで学会賞、まあ、丸山さん3つ取ってるんで、
はい、
まあ、そういう学生はもうそもそもまあ大学院生としてもうそもそも採用の土台に乗せていってもらえるような世界線になるといいなっていうのは強く思ってます。
うん、何年後になりますかね、
まあ、難しいですね、はい、で、まあ、それの本当にモデルみたいになったのが丸山さんかなって思っていて、うん、頑張ればそのレベルに立てるので、うん、全国の高専生の皆さんは、まあ、こういうふうなことをモデルとしてぜひ自分を鼓舞して頑張ってほしいなと思いますし、まあ、それとともに徐々にこう社会は追いついてくると思いますから、
はい、
まあ、それを信じて頑張ってほしいっていうのが、まあ、ちょっといらんこと挟みましたが、まず一つのメッセージです
そうですね、
はい、でまだちょっと話は戻りまして、まあ、これからじゃあ大学院に進学するわけですけれども、
はい、
ここからのこう丸山さんの目標を聞かせてください。
とりあえず実験はたくさんしたいと思います、
うん、いいですね、実験しましょう、
はい、でたくさん学会に参加して、うん、実のある大学院生活にしたいです、う
ん、まあ、じゃあ大学院では自分を鼓舞してたくさん研究して、まあ、学会に行くということですね
そうですね、はい、腐らないように、
そうですね、
はいはい、頑張りたいと思います、
はい、同じ学会なんで、まあ、私は傍から丸山さん頑張ってるかなっていうのを学会でこう出会うために、私反応見つけたかなっていうのを傍からこう見守って、あ、頑張ってるなっていう姿を見せてもらえたらいいなと思います。
こう学会で山木先生に会って成長した姿を見せられるように頑張りたいと思います、
はい、楽しみにしてます、
はい、
まあ、次はおそらく、まあ、大学院卒業するあたりにこう丸山さんがまた元に戻ってきて、いや大学院大変だったよ、いや 楽しかったよ、いやまだ実はドクターまで行くんだよみたいな話を聞かせてくれると思いますので、それを楽しみながら、まあ、とりあえずこの第10回っていう高専の中で のラジオの収録は終わりたいと思います。
はい、
はい、これまでありがとうございました。
ありがとうございました。